お聞きの放送はギノワンシティ FM です。メディカルインフォメーション、このお時間は琉球大学病院の各科の先生方にご出演いただき、病気に関するさまざまなことをお話ししていただきます。本日は琉球大学病院第二内科の本間健一郎先生をお迎えして、肥満症についてお話を伺っていきたいと思います。先生、よろしくお願いします。
はい、琉球大学病院第二内科の本間健一郎です。よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。先生、肥満症ということで、今回のテーマは沖縄県民の皆さんはなかなかこう気になる、ね、はい、ご自身が当事者として聞きやすいテーマになっているかと思うんですけれども、まず先生、この肥満症の定義というのはどういったところになるんでしょうか。
はい、肥満症というのは肥満と実は異なる概念になっておりまして、肥満というのは BMI で計算して25以上のものを指すんですけれども、肥満症というのは BMI が25以上だけではなくて、肥満に伴うような健康障害、例えば高血圧であったり糖尿病であったり、あとは脂質異常症、コレステロールが高いとか中性脂肪が高いとか、そういった病気とか、尿酸が高いとかで、あとは実は意外かもしれないんですけれども、女性の方だと月経異常とか、そういったような実は肥満に起因する、肥満が原因で出てくるって思われるような病気を合併している人っていうのが肥満症の定義になります。
はい、ただ太ってるっていうわけではないんですね。ただ太っててもすごい元気のある人もいますよね。
そうですね、で
検診受けても何の異常もない、
はい、
ただ太ってるっていう人もいますけど、はい、肥満症というふうに症がつくことによって、その肥満がを原因、なんていうのか、原因としてというか大元にあって、いろいろ病気っていう名前が出てくるものを肥満症、生じて肥満症というわけですね。
はい、例えばスポーツ選手を想像してもらえると分かりやすいかもしれないんですけど、スポーツ取りの方とか、あとはラグビー選手とか、そういった選手見てみると BMI でいうと25は超えてます。ただ脂肪が多いというのは筋肉とかそういったものがメインですので、健康障害ありません。なのでそういった方は肥満の定義に当てはまるんですけど、肥満症にはならないということになります。
はい、ということで今日は肥満症についてでございます。で、先生が先ほどからね、 BMI とねおっしゃっておりまして、沖縄県民一度ならずとも聞いたことのある言葉ではございますが、実際 BMI、 先生、説明していただいていいですか。
はい、 BMI というのは体格を評価する指数のことで、体重を身長をメートルで表現したもので2回割ったものになります。例えば身長が、160センチ、 1.6 メートルで体重が60キロの方の場合は、体重の60を身長 1.6 メートルですので、それで2回割ったものになります。
その数値で、20、先生どこからどこまでが、例えばこの振り分けですね、
はい、
適正さ体重とか肥満とかって分けられるんですか。
はい、特に適正と言われている BMI は22っていうのが当たっていて、でそこが一番健康的にはいいと言われています。でそこよりも大きくなってきて BMI25 を超えてくると肥満あるいは肥満症となってきます。で特にそこからさらに増えて35以上ってなってくると、肥満や肥満症の中でもさらに高度のものということで、高度肥満あるいは高度肥満症という形で呼ばれるようになります。
はい、そうやって分けられていって、そこから、先生、こう治療であったりとか予防であったりとかっていうところになってくるかと思うんですけれども、まずは肥満症というふうに、診断されたときに、はい、どういった治療があるんですか。
はい、肥満症の治療は大きく4つの柱に分けられます。まず一番基本となるのは食事、そして運動で、食事運動とも関わってくるんですけど、行動、 この3つと、あとは薬物療法、これを合わせて4つになります。この肥満というのがそもそもどうして出てくるのかというと、体の中に余分なエネルギーが溜め込まれると脂肪として体に蓄積していきます。で、それが原因で起こるのが肥満なんですけど、じゃあどのようにエネルギーの過剰が起きるかっていうと、これは食べている、体が摂取しているエネルギーと、あとは消費しているエネルギーの差し引きで決まってきます。で、その差し引きでプラスになることが続いて蓄積していくと肥満につながっていきますので、摂取するエネルギーってなってくると食事で、消費するものになってくると運動になりますし、で、この消費すること、運動、あとは摂取、食事に関しては、食事の取り方とか運動の仕方とか、そういった行動が関わってきますので、行動療法が大事になってきます。で、そうした食事、運動、行動療法の3つに加えて、それをより実行しやすくするようなお薬の治療っていうのが最近出てきていますので、それも加えて4つの治療の柱ということになります。
はい、肥満の治療もしくは予防というところでは、もう皆さんこう食事療法はそうよね、行動療法、運動療法もそうだよねっていうところではなりますけれども、
そうですね、
なかなか沖縄県民、はい、ね、近くのコンビニも歩いていかないっていう、県民性がありますので、運動療法を、なんていうのかな、習慣づけようとした時には結構大変じゃないですか、先生。
そうですね、沖縄県って実はいろいろ問題があって、この肥満症の患者さんの数も全国で見ても多いというふうに言われています。
そうですよね、
はい、男性の方で見ると、この20歳を超えた男性の方で肥満症になってくる人って日本全体だと大体3割ぐらいなんですけど、沖縄県は4割ってことで、実は全国よりもかなり多いんですね。
ですね、
はい、やっぱり車社会で、あんまり運動しなかったりとか、あとは特に問題って言われてるのが、沖縄県って他の県よりも先に海外の、特にアメリカ型の食生活っていうのが入ってきていますので、
欧米化ですね、はい、食事の、
そうなんです、それがやっぱり一つの原因になってるんじゃないかなと思います、そこがやっぱ難しいところですね。
そうですよね、結構脂質過多ですよね、はい、で、昔の今元気なおじいおばあさん、おじいおばあさんって大先輩の方々は、はい、やっぱりその時の食事ではなくて、本当沖縄の昔からある琉球料理というかね、はい、ちゃんとなんていうのかな、すごくぬちぐすいになるような食事を取られているからこそ今元気にいらっしゃるけれども、多分私たち世代とか50代60代はもうその欧米化って大変な言い方ですけど欧米風な食事になって小さい頃育ったみたいなところがありますから、はい、実際本当にその肥満症っていうのはその年代の人たちが多いですか？
そうですね、肥満症に関してはやっぱり全国的にもそうなんですけれども、20代30代40代50代と中年になっていくに従って増えてくるものなので、やっぱりそういった影響は大きいと思います。
先生、これ代謝が落ちてくるっていうのも、はい、やっぱり一つの要因にはなってきます？
そうですね、特に運動しないと足の筋肉がどんどん衰えていってしまうんですけど、筋肉の量が体の代謝の量を決めていますので、筋肉が落ちてしまうとやっぱり代謝も落ちてしまいますから、エネルギーを消費しにくくなってしまいます。
そうですね、よく言いますもんね、はい、同じ量食べているけど太ってきているとそれはやっぱり代謝が落ちてるからですよね、はい、っていうと、もう自分水飲んでも太るさっていう人もいますけど、先生いらっしゃいます？患者さんでも。
そうですね、患者さんの中にはいますね
いや違うでしょ、なんか食べてますよね、はい、っていうところですよね。そういうのも、自身で何気なく取ってしまってるものを食事療法って多分書いたりとかするんですか？
そうですね、書くことも大事なんですけど、まずは認識することが大事で、やっぱり体重が大きくなっていく方っていうのは自分はそんなに食べてないっていうふうにおっしゃる方が多いんですね。
そうなんですよ、はい、
ただ実際食べてるものを確認するとやっぱり多いんですね、なのでそういった方っていうのはやっぱり例えばお菓子とかでも実は結構食べやすくてすぐなくなってしまうじゃないですか、お菓子とか、ね、あれも実は結構一つのカロリーと多くて
ですよね、
はい、で実は肥満って、結構 なかなか大変そうに見えるんですけど、増えていくのは本当に一日一日の積み重ねがほんのちょっとでも実は肥満につながるって言われていて、例えばちっちゃい袋のスナック菓子とかって一袋、200キロカロリーとかそれぐらいしかないんですけど、脂肪1キロってだいたい7000キロカロリーぐらいの、7000キロカロリーで脂肪1キロになるんですね。なので1日このちょっとしたお菓子一袋200キロカロリーぐらいのものを食べるだけでもだいたい1ヶ月で、200×30 で6000ぐらいなので、
本当だ、
なので1ヶ月で1キロぐらいで1年だと12キロになってしまうので、
本当ですね、
実はちょっと食べ過ぎたぐらいでも積み重なると結構体重増えるんですね。
そうですね、
はい、なのでそういったことをちょっと認識していただくことが大事で、まずはやっぱり食べてるものがどれくらいカロリーがあるのか、コンビニとかスーパーとかで食べ物を買うときに、この袋の後ろとか見ると成分表があってカロリーが書いてあるので、はいはい、それを見てほしいっていうのがまず最初になると思います。
やっぱりこのカロリー計算というかカロリーを認識するっていうのがまず大切になってくるわけですね。
そうですね。
先生よく食事療法、最近では糖質制限とかっていうのもよく聞くんですけど、はいはい、このダイエット法というのはどうなんですか？減量法。そうですね。
巷にいろんなダイエット法があって、一番よく大きいのは糖質制限とか、はい、あるいは糖質ではなくて脂質を抑えた方がいいとか、いろんなダイエット方法があるんですけど、この糖質制限とか脂質の制限とか、あとは栄養素のバランスは変えずにカロリーそのものを抑えていくっていうような形でいろんなダイエット方法があるんですけど、はい、どれも短期的な効果はあんまり変わらないです。どれもそれなりに体重を減少させる効果あるんですね。ただ糖質制限の場合は実際にやった方に伺うと結構きついっていう感じらっしゃる方が多いです。特に日本人の場合は海外と比べるとご飯、お米を中心とした食生活なので、もともと糖質が少し多めのバランスになっています。そうした状態で結構制限するとストレスが溜まったりとか、そういったことも多いので、糖質制限は少しちょっとこのリバウンドしやすい、ちょっと途中で挫折してしまいやすいっていうのはあるかもしれないです。なのでダイエットに関してはいろんな方法あるんですけれども、まず続けられそうなものっていうのが大事かなと思ってます。であとは何を制限するかっていうところに関しては、人それぞれちょっと注意しないといけない人がいて、例えば腎臓を悪くしていらっしゃる方の場合は、食事のタンパクを取りすぎてはいけないっていうようなことが言われてるんですね。
最近はタンパク質を取ろうっていう、すごいですよね。
そうなんです。
タンパク質商戦みたいな。
はい。
ね。
ただ腎臓を悪くしている人の場合は、タンパクを取りすぎてはいけないって状態の人もいるんですね。
それから消化吸収で負担をかけるってことですか？
ではなくて、腎臓に負担がかかってしまって、より腎臓が悪くなってしまう。
腎臓はタンパク質を取ることでどういうあれがあるんですか？負担かかるっていうの
は。そうですね。腎臓っていろんな老廃物とかを処理するところなんですけど、タンパク、腎臓の働きがいい人は別なんですけど、悪くなっている人の場合、そういう老廃物をろ過する力が落ちてしまってます。で、タンパク質っていうのは結構この体の中で使われて、その老廃物につながって、腎臓から排泄されるんですけど、タンパク質を取りすぎるとそういう老廃物が溜まりやすい、腎臓悪くなっている人の場合は、
はい、
そういった問題があって、腎臓の働きが落ちている人の場合はタンパク質の食べ量を制限するケースもあるんですね。
ということはカレーでも、ね、年を取ることによって腎臓の機能って衰えてくるじゃないですか、そうなるとお年を召した方が大量のタンパク質を取るっていうのは結構あれですかね、先生。
いや、一般的なカレーによるものはそこまで気にしなくていいと思うんですけど、そのカレーのもの以上に例えば何か腎臓の病気があってとかで悪くなっている人とかの場合だと、タンパクを取りすぎてはいけないって状態があるんですけど、ただダイエット法の中にはご飯食べないようにしていただいて、お肉は好きなだけ食べていいっていうような、
よく聞きます
ですよね。それでお肉を好きなだけ食べてると、ちょっとこれはタンパク質の取りすぎで腎臓を悪くしてしまったりとか、そういったものにつながってしまうので、このいろんな例えば腎臓の病気とか、あるいは糖尿病とか病気で病院に通われている方の場合は、そういったダイエット まあ、食事であるものを制限するとかそういったダイエットをなさるときには主治医の先生と相談してからがいいと思います。
はい、そうですね、はい、なんか自分も巷にもダイエット法なんて溢れていますから ね、 でテレビでも紹介されるとそこにみんな食いついてしまうというか、
そうです、ね、う
ん、びっくりしますよね。何々がいいって言ったらスーパーでそれがなくなっちゃいますもんね、はい、翌日。そういった一過性のダイエットではなくて本当に長く続けられて、
そうです、ね、
食生活が本当に改善できるもの、はい、自分がね少しずつでもしっかりできるものというのを見極めていかないといけないというところですよね、はい、先生。
そうですね、
で先生先ほどね薬物療法ということで、はい、今なんかこのダイエットのお薬ですか、
はい、
あるんですか。
そうですね、
はい、
あの肥満症っていうのは、うん、まあ、肥満と違ってまあ、疾患に関わる症っていう言葉がついてるので一応医学的には病気なんですね。というのもやっぱり、まあ、いろんな糖尿病とか高血圧とかいろんな体に良くない症が引き起こしてしまうものなので、そういったこともあって実は肥満症は医学的にも治療すべき病態っていうこともあっていろんなお薬が作られています。で、まあ、食事療法運動療法、まあ、いろいろ言いましたけど実行するのってやっぱ難しいんですね。
そうなんですよ、うん、なかなか
特に食事に関しては、うん、やっぱりこの肥満の方っていうのは頭の中にこの食欲を司る部分があるんですけど、
はい、
そこがやっぱりあの食べたいっていうところと、うん、あとは満腹になりにくい食べた時に満足しにくいような頭になってるってことが特徴なんですね、
うん、
なので心ではそれを止めたいっていうふうに思っていても頭の方で満腹が得られにくくなっていて食べ過ぎてしまったりとか、うん、そういったことにつながりますのでそういったところに対するお薬が出てきています。で最近ではあの、まあ、成分の名前で言うとセマグルチドっていうようなお薬が、
はい、
あの肥満症の適用として通っています。でこうしたお薬はまず頭の方のこういった食欲満腹に関するような食欲の司る部分に働きかけることで食べ過ぎを防ぐっていうような働きがあります、うん、なのでどうしても食欲が止められなくて食べてしまうって方が食事療法をするときにそれを手助けしてくれるような働きがあるっていうものになります、
うんうん、まあ、そういったお薬の手助けもなんていうの受けながら、やっぱりこの痩せていくっていうところに多分患者さんがだんだん痩せていったら自分自身が、
はい、
やっぱりそれって喜びになるし、
はい、
励みにもなるし、はい、そういう人たちはどんどんまたお薬も使わずに卒業できるって感じになりますか。
そうですね、うん、お薬も仮に使ったとしてもずっと使うわけではなくて、うん、まあ、効果が得られたらやめるってこともできますし、うん、そういったことも可能です、
うん。で実際そのお薬というのは副作用とかないんですか。
あ、お薬に関しては、まあ、実際まだ新しく出たばっかりでまだ使えないんですけれども、
うん、あ、そうなんですね。日本で使えないんですか。
これからもうちょっと先の話です。
あ、そうなんだ。
ただ副作用としては、
はい、
もう一つ作用としてお腹の方に働きかけて、うん、お腹の腸管の動きをゆっくりにする働きがあります。それでお腹がちょっといっぱいになりやすいようになるっていう作用もあるんですけど、うん、
はい、
まあ、それはいい作用でもある反面ちょっと人によっては少し食べた後にお腹がムカムカしたりとか、そういった症状が出る方がいらっしゃいます、
うんうん、あ、そういった症状はある方もいるということで、でもまだこのお薬は使えない。
そうなんです。
これからでもどんどん、はい、あのこれって何を段階今どういった段階中なんですか。
そうですね、まだあの販売自体はこれからっていうところですね、
うん、処方はされている。
処方もまだです。
あ、これから。
これから。
あ、何の承認が得られたらこれができるんですか。
一応国の承認は一応下りていて、うん、あとはまだお薬自体の値段がまだついてないっていうところで、は
い、そういうことなんですね。でもこれもまあちゃんと病院で処方されてこの薬が必要だから、はい、っていうところで渡されるものなんですよね。
そうですね。
じゃあ一般人が、はい、例えばちょっと痩せたいな、例えば結婚式を、
はい、
あと、ね、半年後に控えているから綺麗なウェディングドレス着るために、
はい、
ちょっと痩せたいって時には、はい、そういったお薬は使えないってことですかね。
そうですね。これあくまであの肥満症の人が使うお薬なんですね。
そうですね。
なので特に一般の若い女性の方に多いのは、 まあ、肥満に当てはまらないんですけど、うん、ダイエットしたいってことで、はい、お薬を使いたがる方がやっぱりいらっしゃって
ですよね。なんか聞いたことありますよ、はい、なんか海外から輸入してとか
そうで、そのお薬、うん、あの海外から輸入してってことで、うん、
あ
の問題になってたりするんです。
あ、そうです
よね。本来そのお薬は、うん、あの糖尿病がある方、うん、であの糖尿病があって肥満がある方とかに用いるようなお薬なんですけど、うん、ただそれもこの今お話したお薬実は同じグループに属するんですけど、はい、新しく出るって言ったお薬と、それもやっぱり副作用としてこのお腹の症状とかって実は起きやすかったりしますので、うん、最近よくあるトラブルがやっぱり太ってない女性の方が、うん、そういうお薬を使ってこのお腹の症状がきつい症状が出てしまってあの健康障害として、うん、まあ、治療が必要になったりとか食事食べれなくなってしまったりとか場合によってはちょっと重たい副作用お腹の副作用が出てしまって、
うん、
入院が必要になってしまったりとか
そう
なんですね。そういうような健康の被害も出てきてしまっているので、うん、そこはちょっと今問題になっているところですね。
ああ、そうなんですね。いや、本当にね、どうなんでしょう。先生がね先ほどおっしゃったように食事療法も分かってる、運動したらいいということも分かってるだけれども、さっきね脳と心の、ね、はい、この差があってなかなか痩せられない方のための薬物療法ということ で、ね、お薬がこれから使えるようになってくるかもしれませんという今のお話なんですけれども、
はい、
やっぱりそれが手助けしてくれることによって、まあ、先ほども言いましたけどね、少しでも痩せていけばね、
はい、
本人もそれが励みになりますし、早めのねそれが使えるようにならないと沖縄県民ね、寿命もね本当に、はい、健康寿命長寿寿命なんて言ったらいいんですかね、だいぶ落ちてますから ね全国的に見ても、
う
ん、早くこう働き盛りの人たちが本当に働き盛りで健康 でさらにはね年を取っても寝たっきりとかってならないためでもですよ ね、うん、やっぱり太ってたら足腰きますもんね。
そうですね。特に最近問題になっているのが、うん、太ってはいて脂肪もたくさんあるんですけど、うん、お年を召して筋肉がなくなってきて、
うん、
太ってるけど筋肉はなくて動けないっていうご高齢の方が問題になってるんですね。
ですよね、はい、動けなかったらどんどんねもう本当に、はい、ベッドから起き上げられなくなって
寝たきりになってしまうんですよ ね、
そこから認知症というか、はい、っていうことにもなりますし ね、
そうですね。
で大きかったら介護する方も大変ですからね、はい、本当そうなんですよね。だからねぜひ皆さん今このラジオを聞かれている皆さんは心当たりがある方はちょ、まあ、これ肥満外来とかってあるんですか。
実は琉球大学の第二内科にも肥満の外来がありますので、はい
うんはい、ぜひ皆さんじゃあそちらの方に。で先生最後に何かありますか。
そうですね、うん、まあ、食事療法の方で一つだけ追加しておくと、
うん、
まあ、ちょっとの積み重ねが肥満につながるって言ったんですけど、逆に言うとちょっとの積み重ねで体重を落としていけます。さっき言った1日200キロカロリーの積み重ねで 1ヶ月で1キロって話しましたけど、逆に言うと1日200キロカロリーちょっと何かお菓子とか普段食べてたものを減らすっていうことをできれば1ヶ月で1キロぐらい落とせるってことにもつながりますので、うん、そういったことをぜひまず始める最初の一歩としてはいいんじゃないかなと思いますので、ぜひ試してみてください。
はい、ありがとうございました。本日は琉球大学病院第二内科の本間健一郎先生をお迎えして肥満症についてお話を伺っていきました。先生ありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
宜野湾シティ FM へのお問い合わせリクエスト曲などは E メールアドレス小文字で info@gcfm818.com、 ファックス番号は 098-943-5782 まで。詳しくはホームページをご覧ください。